理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第256回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、
はい、
前回の訂正から。
お、あれ、前回って訂正のコーナーがついてませんでした？
最後にくっついてました。
はい、
最後まで聞いてらっしゃらない方もいるかもしれないので。
あ、なるほど、一応、
はい、前回ですね、はい、地図の話をして、
うん、
ユニバーサル、横メルカトル図法と言わなければいけないところをユニバーサル縦メルカトル図法と私は言ってしまったので、横が正しいです。
はい、横、
はい、地図は縦長になるんですけど、
うん、
メルカトル図法は、まあ、円筒をね、地球にかぶせて、そこにこう映った、
はい、
真ん中に
地球儀型のライトがあって、中にライトで照らして、それを、その線を、そこの丸の外に包んだ筒に投影するわけですね。
で、その筒が普通のメルカトル図法は縦の筒なんだけど、
うん、
ユニバーサル横メルカトル図法はその筒が横向きになってるんですね、
うんうんうん、ただ横向きになった筒を展開すると縦長の図になると。
そう、それの美味しいとこだけしか使わないんで縦長の図になります。
なんか縦と横がごっちゃになっちゃいます、はい、ったわけですね。
そう
で、ごっちゃになりやすそうだし、ごっちゃになっちゃった。
アルファベットで言うと UTM なんで。
はあ。
はい。
ユニバーサル。
T は縦じゃないんですよね。縦じゃない。それ、トラバースかな。要は、向きを変えたっていう感じで。
は
あ。はい。ということで、申し訳ありませんでした。
申し訳ありませんでした。
はい。あと256回。
はい。
ということで、うん、1回からやってますんで、
はい、
256回っていうのはキリのいい数字っていう話をこの前もしたんですけど、
一部の人にはってことですね。
そう、一部の人にはキリがいい。これ0回から始めてると255回がキリがいいのかもしれないですけど、
256回目っていう意味ですってことですね。
そうそう、1から始めてるんで256回ということでキリがいい数字になりました。
はい。
はい。わあ、まあ、なんとかここまで来たかなっていう感じとですね。
うん、
256回は、ほぼ5年分の。
うん、
え？5年分の、いいですか？
はあ。
5×365 足す1は、9126。5年って、だいたいこのくらいの日数なわけですよ。これを7で割るわけです。
ああ、うん。
え？間違っちゃったかな？俺、5年分なので1826日、これ7で割ると、まあ、260週ぐらい、
まあ、抜けてる時もポンポンありますからね
みたいな感じで、もうすぐ5年になりますね。
はぁ、あ、そうですか、
はい、ということで結構長くやってまいりました、はい、ここまでついたのを皆さんというか聞いていただける皆さんのおかげですので、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
5年経った感想をどうぞ。
よく続いてるなっていう感じですね。
続きました。
はい、いや、そう思いますよ。だってその前の写真の番組100回しかやってないんで、
うん、だから逆に言えば100回で終えましたよね。
なんかね、喋ることが一段落した感じがあったんで。
うん。
はい。
ちょうどなんか、キリのいいところで。
そう。
やめちゃったなっていう。
はい。ということで、この番組に、かけて
る。かけてるんですか？
そうです。
いいじゃないですか。
はい。で、だんだんね。
はい。
3月も終わりに近づいてきまして、今日はまあ、4月の星空の話をするんですが、
はい。
今日の、会社の帰りには木星が、東の空に出てるのが見えました。
お
あとはね、星座もなんとなく、こう、春っぽい星座に変わってきてるかなという感じもしていて。
はい。
あと、日が短くなったじゃない、逆だ。日が長くなって夜が短くなりましたね。
長くなりました。はい。夕方、明るいと思いました。
そう、なので、冬に比べると星が見られる時間は少ないんですが。
ああ、確かにそう、言えばそうですね。うん、
とはいえ、まだまだ、半分ぐらいは夜ですので、
うん。
うん、星が、を皆さんこう、観察してくれるといいかななんて思っています。
まあでも、寒、まあここのところすごく暖かい日が続いているので、
うん、
その夕方っていうのかな、ちょうど暗くなり始めの時期は観察しやすい感じですよね。
そうですね。冬場のね、寒くて、家の外にいるだけで、なんかこう、凍えてしまうっていうのに比べると、
うん。
夕方から夜にかけて、夜桜見物もできるぐらいの陽気になってまいりましたんで。
そうですね。本当に、ちょうど収録してる時に、の、一応前日かな、関東は、
東京
は、
満開
になり、で、しかも、なんか私、記憶の中では初めてだと思うんですけど、満開になってから、雨が降らない？
そうですね。満開になってから1週間ぐらい雨が降らない予報ですね。
うん、珍しいですよね。
珍しいですね。
うん。と思いました。
そう。で、私はお彼岸だったので、実家の方に行ったりして、はい、群馬県なんですけど、群馬県だと、まだ、咲き始めぐらいだったのかな。
はい。
で、水芭蕉が咲いてるところを見に行ったりとか、両親と。
今、歌いたくなったけど、水芭蕉歌っちゃいけないんですよね。スポットキャストでは。
あ、そうそうそう。で、あと、ソメイヨシノはやっと開花したぐらいだったんですけど、たくさん他の種類の桜も咲いているようなところがあったので、ちょっとお花見を見にしてきました。うんうんうんうん
でもこの陽気だと本当に開花してから満開になるまでが1日2日で過ぎちゃいますよね。
とっても早い時間です。
そう、雨が降らないから散るのが早いって言ってましたね。
寒くならないからね。
うん。
そうなんですよね。暖かいままだとどんどん咲いていってしまうので、一応ね、満開は8分咲きなんですよ。
え？8分まで咲けば満開というっていうこと？
そうです。で、そのくらいから散り始めるので。
ああ、なるほど。
最後の花が咲いた時っていうよりも、8割型の花が全部咲いて、だんだん散り始めると、まあ満開という感じですね。はい、あ、そうそう。で、群馬県と、栃木県と、埼玉県の県境、県境？
はい。
が、3つの県の、県境、まあ3県境っていう、
キュキュキュキュ
点になるわけじゃないですか。三つの県の。
はい。はあ、
県境だから。で、多くの県の県境は、川の中だったり、山の尾根筋だったり、っていうので、そんなにね、簡単に行けないんですよ。
待って。三県境っていう、まあ、三つの県の境っていうのは、その三県境そのものはそんなに稀ではないんですか？
たくさんあります。すぐ近くに、栃木、茨城、埼玉の県境もあるし、三県境もあるし、うん、あとどこだっけな、奈良県と和歌山県の方かな。
おう。
その辺は三県境が、歩いて行けるところにあるみたいなんですけど、
はい。
多くの県境は、山の尾根筋とか川の中だったりっていうのが多くて、三県境に手軽に、要は、駅から歩いて行けるみたいなところは、あんまたくさんなくて。
はい。
私がこの前行った、栃木、群馬、埼玉の三県境は、東武線柳生駅っていう駅から、
柳
生東方圏なんですけど、私は車で行ったんですが、
うん。
っていうところに行ってきました。
ほう。
歩いて行ける三県境ということで、売り出し中でですね、ただ、どこの県がサポートするかっていうのが決まりにくいっていう特徴もありまして。
まあそうですね、そもそも点ですもんね。
そうそうそうそう、
一応
で今はそこに
どこの県でもないというか、どこの県でもありどこの県でもない。
そうなので各自治体で三県境の話題が載ってるんですけど、なんとなくこう微妙にトーンが違ったりするっていうのも面白いですし、一昨年ぐらい2016年かなに、
はい、
しっかりした、県境の境界表、要はここが県境ですよっていうのが立てられて、
はい、
でそこの地主さんが、看板を立ててくれたりとかベンチを置いたりしてくれて、っていう状態になっていて、プチ観光地になってたりするんで、はい、
まだそんな整備されてるわけでもなくメジャーなわけでもないけど、その好きな人はちょっと好きで訪れ始めてるぞって感じですね。
そうですね。でそこだけだと止まらないので、三県境はすぐそばに渡良瀬遊水地っていう、
はい、
な
んか聞いたことあるぞ。渡良瀬、歌ありましたね。渡良瀬橋だっけ、渡良瀬川、あ、歌だ。
渡良瀬橋は、なんだっけ、日本じゃなくて、森高千里。
はいはいはい。
ですね。
うん。
渡良瀬橋っていうのは、栃木県足利市にある渡良瀬川にかかってる橋じゃないかな。
あー、なるほどなるほど。じゃあまあ、その川沿いに渡良瀬遊水地、ある水地？
遊ぶですね。
遊ぶ。
そう。で、
遊んじゃうの？水が？
遊ばせとくのね。
遊ばせておく方
っていうのがあって、ある意味ダムなんですよ、はい、
うん、
調整池、調整池と同じような、うん、目的で作った、結構広いんですよ、
うん、
明治時代から作って、渡良瀬遊水地の概要、面積33平方キロメートル。総貯水量約2億立方メートル。我が国最大の遊水地であると。いうことで。
うん。ちょっと待ってよ。川の、ダムであるじゃないですか。川の一部をせき止めて、
はい。
水を溜めておく。それとは違うんですか？
同じですけど、
うん。
平地にある。
ダムは、じゃあ基本的には山とかですよね。
まあ多くのものは山にあるよね。
あ、うん、あ、同じようにせき止めて、池というか、その湖にしたんだけど、それが、そこら辺にあるという感じ。
平地にあるんで、すごい平らなの。で、もともと、足尾鉱毒事件っていう、うん、皆さん、田中正造国語の教科書で読んだ人もいるんじゃないかと思いますけど、で、
はいはいはい、
鉱毒をそこでね、うん、沈殿させて、
うん、
っていう目的もあったんですが、
まあ、
基本的には、はい、治水と利水、つまり洪水にならないようにするっていうのと、水をそこから引くっていうねのが、目的の遊水地、まあ、うん、広い広い貯水池になっています。で、まあ何があるってわけじゃなくて、広い湖と、そこに水鳥がいたりとかね、
うん、
っていうのとか、あとまあランニングコースになったりするっていうんですけど、
はい、
ほんのちょっと前に妄想旅ラジオっていうポッドキャスト番組で、
はい、
ひばりの会っていうので紹介されていて、
ひばり、
そうそう、
鳥のひばり、
鳥のひばりで渡良瀬遊水地には、はい、ひばりが結構住んでいるんだけど、毎年吉焼き、
うん、吉安、
アシンってわかります？水辺に生えてる、
はい、なんか細長い、
あ、そうそうそうそうそう、
葉っぱ、
葉っぱっていうか茎っぽいやつね、
はい、
吉津にするやつね。
吉津って何？
吉津にするやつですよ。吉で作った巣ですね。
巣って何？
巣は巻き巣の巣ですよ。
ああ、はあ、はあはあははあ、は。はい、海苔巻きとかを作るあれですね。
あれの、あれを足、 って作ると吉図なんですけど。
へぇ。
で、もともと足なんだけど、
うん。
足っていうのってなんか悪い感じがするんで。
足っていう言葉にも通じますもんね。
で、言い換えようって言って、よしって言うんですけど。
え、ああ、はあ。
だから、
足って悪しっていう意味の足に通じちゃうのから。
って言ってるじゃないですか、さっきから。
いや、全然通じなかった。
結構そういう言い換え多くて。
足って言うと、その足っていう言葉しか浮かばなかったから。はあ、はあ、はあ、はあ。
なので、足をよしに変えたりして、
よし。
足原だったりするのが吉原になったりね。地名として。
吉原ってあの、歓楽地のこと？
遊郭があった吉原は、足が生えてる、うん、足原だったのを、足だと良くないんで吉原にしたとか。あとは、
よしよしよしよし。
あとはなんだっけ、スルメっていうのも、スルっていうのは、博打に負けるっていうので、なんていうの？響きが悪いんで、スルじゃなくて当たりにしようっつって、当たり目って言ったりとか。
はぁーはぁーはぁー
そういうね、縁起を担ぐのがあって、
はぁ
ー足なんだけど、ヨシって言うんですけど、うん、で、話を戻すと、毎年ヨシ焼きっていうのをやっていて、
はい、
3月の後半にやっていて、たまたま、ニュースでヨシ焼きをやりましたよっていうニュースを見て、
はい。
で、もう一個が、そのポッドキャストでヨシ焼きとヒバリの話を聞き、
はい。
そして、三軒橋がすぐそばにあるんですけど、三軒橋を、場所を整備している地主さんの講演会を2月に聞き、っていうのが重なりまして、
うん。
これは行かなきゃいけないなと思って、三軒橋と、渡良瀬遊水地に行ってきました。で、ヨシ焼きが終わっていた状態なので、黒く焦げたところでヨシの原っぱが、平らになっているところがあったり、あとはヒバリも鳴いてましたよ。
ヒバリはどう鳴くんですか？
ヒバリはね、いろんな鳴き方をするんですけど、まあ空を飛んで、うん、ヒバリっぽい鳴き方ってどういうんだっけ？ピヨピヨピヨピヨピヨっていうか。っていうのがあって。
はい。
空でヒバリが鳴いてるっていうのも、まだね、ずーっと鳴いてるっていうよりも簡潔的だったんですけど、多分、もう少し経ってゴールデンウィークぐらいは、たくさんのヒバリがあちこちで空を飛びながら鳴いてるっていう風になるんじゃないかと思います。はい。そんなところに行ってまいりました。たまには、なんていうのかな。何もないところも面白いなって思って。
何もないところ？
要は、すごく観光化されて、こう楽しみましょうっていうところあるじゃないですか。
うん、ああ、はい。
たくさん。でも、うん、渡良瀬遊水地って本当に、なんていうの。湖が広がってるだけで、
うん、
鳥を見るもよし、近くの花を見るもよしなんだけど、そんなにね、こう、楽しくないって言ったら変だけど、楽しもうと思わないと
積極的にこちらが楽し
そう
ですね。ああ、なるほど。向こうからは提供してこないから、あとは良きに計らい的な観光地なわけですね。
はい。っていうのも面白いなと。あ、そうだ。ちなみに、ダムカードもらえます。
へえ。
はい。ので、ダムカード集めてる方は、近くの道の駅に行くと。
一応やっぱりダムなんだ。
ダムですよ。治水ダムですよね。
うん。
というような感じで、実家に行ったのと、あちこちちらほら行ってまいりました。
はい。
はい。まあまあおすすめですが、うまく交通機関を選ばないと、そんなに交通の便がいいっていうほどのところではないので、気をつけてください。
はい。
ということで、本編の方では4月の天文現象の方を、お話しするんですけれども、
うん、
さっきもちょっとお話した通り、ちょっと遅い時間になるともう冬の星座が西の方に傾いて、見えなくなってる。ただ、うん、日暮れの頃には、まだ 冬の星座が西の空に見えてっていう感じで、夜になってくると、春の星座が見えてくるかな。で、南には春っぽい感じの星たちがやってくるという感じになってきてますと。
はい。
いうことで、本編の方では4月の天文現象についてお話したいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、村内プロジェクトのゆうなです。最近昼間はだいぶ暖かくなって、私は海に行くことが多くなりました。そこで今週の村内ブログは海についてのお話です。ぜひお読みください。村内プロジェクトのウェブサイトは sonnai.com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
では毎月恒例の、天文現象のお話をしたいと思います。
はい、
いつもの通り月の満ち欠けからお話をします。
はい、
4月の満月は30日だけなんですけれども、はい、3月の31日最終日が満月になっています。
ああ、なるほど。
はい、
はい、
なので満月が3月の31日と4月の30日。
はい。
新月が、はい。
月、月末にドーンって感じですね。
そう。で、新月が、4月の16日になります。
はい。
ということで、4月は月の真ん中あたりが、うん、新月というか、月があまり見えない時期で。
旧暦の1日ですね。
そうそうそう。はい。4月の16日は、旧暦で行くと3月1日になるのかな？
ほう。
はい。
年度末です。
年度末でもないけどね。
まあいいじゃないの。3月といえば年度末ですよ。死も走るんですよ。
あ、なので、3月の末は、5月の前半になります。
は？ゴールデンウィークじゃないですか。もうその時期。ね、
そうです。で、月の後は、
うん、
惑星の、運行ですけれども、
はい。
ですね、3月に、夕方、なんとか見えていた彗星、あ、それ私彗星見ましたよ。
はい。
金星と彗星が近くにありますよっていう日が3月あったんですけど、
うん。
その日に、双眼鏡で金星を見つけて、
その双眼鏡はもしや、
新しく買った双眼鏡なんですけど、
おー、どうでした？それで、
あ、彗星もうまく見つかってよかったです。お、
素晴らしい。やっぱりいいものを買うと見え方が違いましたが、輝いて見えましたか？
まあ、その前に持ってた小さい双眼鏡でも見えたんですけどね。
いや、でもほら、新しい双眼鏡で見た彗星はまたひとしおじゃないですか。
あ、ちょっと明るい感じがしました。
ああ、いいじゃないですか。明るく輝いて見えたんですね。さすが、いい双眼鏡は違うね。ヒューヒュー。
彗星はですね、
はい、
4月は、うん、夕方見えなくなってしまって、
はい、
4月の後半になると、ちょっと、明け方、
お、
夜明け前に、見えるという感じになります。
はい。
で、金星がだんだん見やすくなってきて、すでに、宵の明星として少しずつ、明るくなっているんですけれども、
はい。
だんだん、大きく見えてきて、明るさも増してくるんじゃないかな。
ほうほう、一番星ですね。
一番星に見えてくるのが、4月の、前半から中旬にかけてで、
うん。
今年で行くと、どのくらいだろうな、宵の明星として見えるのが、今頃から10月ぐらいまでは、宵の明星として見えるはずです。
はい。
一番ね、
結構長い間ですね。
うん、太陽から離れて見えるのは、8月とか9月かな。なんですが、もう4月5月では、太陽が沈んだ後、西の空に肉眼で見つかるようになると思うので、
うん。
9月、まあ、
帰り道のお供っていう感じで、
そうです
ね、探してみるのはいいですね。
では宵の明星だと思ってください。
はい。
で、木星がだんだん見え始めてきて、
はい、
最初、オープニングでも言ったんですけれども、4月だと8時頃に東の空から現れ始めます。なのでちょっと遅い時間になれば、木星が東の空に見えるんじゃないかと思います。南中するのは、0時過ぎ、ですね。
まあでもそうすると、いわゆる星空が見える時間にちょうどいい感じで上がってきてるっていうことですね。
そうですね、
うん、
で、火星と土星がまあまあ近くて、はい、午前0時ぐらいに現れて朝方まで見えています。なので南中するのは、はい、夜明け前ですね、ぐらいに南中するということになります。
はい。
なので、朝方まで起きていれば、火星も火星と土星が近くに、そして木星も見えると。
でもほら、春眠暁を覚えずって言いますからね。
そうなんですよね。
ねえ。
なんですけど、明け方に、まあ、見えるというのもあって、
はい。
ですね、4月の上旬ぐらいには、火星と土星が、とても近くなっているし、
はい、
月も、どのくらいだろうな、8日とか9日ぐらいには、土星と火星の近くに行きますし、木星に近づくのは、4日かな、3日とか4日に、木星と月が近くて、
はい、
8日8日の、夜明け前だと月と木星と、あ、違う、ごめんなさい、月と土星と火星が近くに見えます。はい。なので
夜明け前、
4月8日の、朝、夜明け前は双眼鏡の視野の中に月と土星と火星が見えるぐらい、
はい、お、結構いいじゃないですか。やっぱそういう時はいい双眼鏡で見たいですね。
で、3月の終わりから、4月の、上旬までは、火星と土星が近くに見えます。
はい、
はい。で、4月の4日とかだと月と木星が近くに見えるという感じになっています。なので、夜明け前に観測ができるんであれば、火星と土星のが近づくのを見たらいいんじゃないかと思いますし、はい、月がそこに近づくのは、7日、8日、9日ぐらい。
はい。
という感じですね。はい、うん、あと、金星と、
はい、
月が近づくのは、まあ、金星は太陽の近くなので、満月じゃないや、新月が、16日で、18日とか17日が、月と金星が近づくという状態です。
はい。
で、冬の星座たちがね、日が沈んですぐはまだ西の空に見えてるっていうお話をしたんですけれども、4月の25日、ぐらいだと、
はい、
金星とプレアデス星団、
お、
スバル星が、
はい、
近くに、見えたり、
うん、
あとですね、18日かなだと月と金星とプレアデス星団が、一緒に見えたりします。はい、あとね、アルデバランっていう、
うん、
一等星に近い。
お、
ん？アルデバラン一等星でいいのか。
うん、
が、月と近くになって、4月の19日ですね。
はい。
には、大牛座のアルデバラン、ヒアデス星団、細い月っていうのが一緒に見えたりということで、結構ね、夕方に、いろんなものが見えるっていう時期がありますので、見てみてください。
はい。
なので、 新月が16日、
うん、
で18日だと、金星と月と18日とまだプレザー星団近くないかな、18日は月と金星が近くて、
はい、
19日は月とアルデバランとヒアデス星団が近くて、もう少しすると、金星とプレアデス星団が近くなるという感じになるので、はい、宵のうち、
うん、
で新月からあといろんなものが、西の空に見えるので確かめてみるといいんじゃないかと思います。ただね、日暮れ後西の空なので、明るいうちは、そんなに星が見えなくて、
はい、
だんだん暗くなっていくと沈んでっちゃうっていうような状態なので、うまくタイミングを見て、観測するといいんじゃないかと思います。
はい。
はい。あとですね、しばらく、なかった、一応流星群。
お。
が、4月の23日の未明、だから22日の夜から23日。
ほう。
に、4月、こと座流星群。
4月もつくんですか？
つきますね。
じゃあ、他にもこと座流星群っていうのはあるんですか？
4月こと座流星群っていうぐらいで、他の月のこと座流星群があるかっていうと、そうでもない。
あら？はあ。
はい。ので、でも4月こと座流星群っていうんですよね。
うん。
うん。で、なんかね、前はただ単にこと座流星群だったんですけど、なんとなく、正式名称が4月こと座流星群になりました。
なんか、4月が良かったんですね。
はい。なので、4月22日の夜。
はい。
一応見頃は、23時から、23日の明け方。とは、いうものの、そうですね。前後多少は、見てみてもいいかもしれません。
はい。
月齢は7なので、夜半過ぎに、月は沈むはずですので、条件はいいと思います。はい。はい、で、大当たりな年がたまにあるらしいので、
へぇ。
いいんじゃないかと思います。
はい。
ただ、出現数は少なめっていうのが一般的で、
うん。
まだ突発的に、大出現っていう感じでもないらしいです。ということで、流星群に期待してもいいんじゃないかなと思います。
うん。ちょっとここのところ流星群はね、なんか、話がなかったので、ちょっと久しぶりで嬉しいですね。
冬にあって夏にあって、他はそんなないんですけれども、春に、こと座流星がありますので、
はい。
見てみるといいんじゃないかなと思います。
はい。
あと、4月になると、星座もさっき、春の星座っていうお話をしましたけれども、
はい。
一つは、まあ、いつでも見えてるとはいえ、
うん、
大熊座、北斗七星が見頃になります。
はい。
秘釈のね、
うん、
7つの星が大熊の尻尾になっていますので、
はい。
大熊座はね、その北斗七星の秘釈の先っぽというか、すくう方がお腹あたりで、手で持つ方が尻尾の先っぽなのね。で、大熊座自体は、その北斗七星よりも、その秘釈よりも、もっともっと反対側に広がっている大きい星座なんですけど。
ああ、そっか、一部ですもんね。
そうなんです。なので、
はい、
北斗七星は大熊の尻尾というふうに覚えてください。
尻尾、秘釈の尻尾。
大熊の尻尾で7つ。
大熊の尻尾。
で、
は？
え？
っていう覚え方ですか？
で、尻尾のちっちゃい図があるじゃないですか。
はい。
そこの、星は、ちっちゃい、うん、二重星になってるので。
ああ、はいはい。
はい。ちっちゃい図はちっちゃい星が横にあると。
へえ、なるほど。面白い。はい、
で、大熊座の尻尾側が北斗七星になってると思ってください。
はい。
はい。あとはですね、春の星っていうと、春の大曲線っていう言い方をするんですけれども、
はい。
大熊座の北 北斗七星の秘釈の手に持つところから、アルクトゥールス・スピカというふうに、一等星が並んでいます。
はい。
今日も帰りには、多分、アルクトゥールスが見えたと思うんですが、アルクトゥールスがまあまあ明るいので、はい、北斗七星とアルクトゥールスが見つけられると、スピカとかデネボラっていうのも、見つけられるんじゃないかと思います。
はい。
で、アルクトゥールスは牛飼い座、スピカは乙女座、で、デネボラは獅子座になっています。
はい。
この辺の、星座は、ちょっとね、都会だと少し見つけにくいかもしれませんけれども、
はい。
今言った3つの星、アルクトゥールス、スピカ、デネボラは、星としては都会の中でもそこそこ見えるので、
はい。
その辺の見つけ方を、知っておくと、暗いところに行った時にね、獅子座とか、
うん、
乙女座とか、牛飼い座が見つけられるんじゃないかと思います。
はい。
あとはね、冬の星座は、西の方に傾いてきちゃっていますけれども、
うん。
双子座とかね、蟹座というのはまだ少し見えるかと思うので、
はい。
その辺も、気にするといいかもしれません。
はい。
はい。で、さっきちょっと言った、お牛座とかも日暮れすぐには見えて、金星があったり月と、近づいたりするので、その辺も見えなくは、だんだん見えなくなってしまいますけども、忘れずにという感じですかね。
はい。おい。
はい。ということで、4月の星空についてお話をしてきました。だんだんこう、季節が変わってきて、ちょっとね、冬の空と違って、もやがかかったって言ったら変ですけど、雲っぽい感じになる日も多くはなってきたんですけれども、
はい、
毎日見てるとね、あ、今日はよく見えるなっていう日があったりするので、
はい、
ぜひ、定期的にというか、気がついたら空を見上げて星があるかなって見てみるといいんじゃないかと思っています。
はい。
はい。そんな感じで、4月の星についてお話をしてきました。
はい。
はい。今日はそんな感じかな。で、ちょっと前からお話している通り、4月は、お休みのする週があると思うんですが、
うん、
その辺決まりましたら、またお知らせをしようと思っています。
はい、
とりあえず、メールのご紹介の回は、やろうと思ってますし、
うん、
5月の星空の回もやろうと思っているので、
はい、
詳細決まったらまたご連絡します。
はい。
はい。ということで、そんなエリカの時間 B 第256回、この辺にしたいと思います。そんなエリカの時間では、皆様からのメールをお待ちしております。メールの宛先は、rika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、そんなエリカの時間は、そんなプロジェクトという、グループで、配信している番組の一つでですね、そんない .com、sonnai.com というウェブサイトで、その他の番組、そんない雑貨店、そんなことないっしょ、そんない美術の時間などの、番組配信も行っております。ウェブサイトからではですね、昔の、配信なども、聞けますので遊びに来てください。
はい。
また、YouTube での番組配信、Twitter での情報配信もしておりますので、そんないプロジェクト、またはそんない P ですね。プロジェクトの P で検索して見つけてみてください。よろしくお願いします。
ます。
ということで、
はい。
年度末バタバタしておりますが、体を壊さないように、皆さん、お過ごしくださいませ。
花粉もあともう少しって噂なので、
はい、
耐えましょう。
はい。ということで、お送りいたしましたのは、ゆしやすと、
かおりでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。